皆さんおはようございます。今日はですね、今年の教会の礼拝のスケジュールでいきますと、第2日曜日ですので、宣教の礼拝という位置づけになっておりますが、私たちの教会が支援をしております海外また国内の宣教師また先生方の働きの紹介と、そしてまた皆さんで一緒にそれぞれの働きのためにお祈りをするという、そういう今日は礼拝を持ちたいと思っております。で、私たちの教会が支援をしている、支援をしているというか支援をさせていただいております、直接にですね、間接的にはもっといろいろな宣教師や教会との関係ありますけれども、特に経済的な支援をさせていただいております教会は海外、国内、ここに今挙げておりますような5つの方々であります。海外はモンゴルですね、北村先生ご夫妻、それからカンボジア、レコード先生ご夫妻、そしてフィリピン吉原先生ご一家ですけれども、それから国内では瀬戸内キリスト教会と、そして松江ゴスペルチャーチという2つの教会、主には経済的な支援ということですね。海外宣教の方は松尾博子さんが担当してですね、皆さんの海外宣教の献金を取りまとめて送ってくださっております。他にもいくつかの先生方や教会にですね、時々ご支援をするということもありますけれども、これらの先生方には宣教の報告を送っていただいております。で、瀬戸内教会と松江ゴスペルチャーチはですね、瀬戸内の話はもうずっとしておりますから皆さんもよくご存知だと思いますが、松江ゴスペルチャーチも今年で開拓10年になりますけれども、この10年間ですね、私たちの教会から毎月支援献金を送り続けております。でそれぞれの先生方のお働きを紹介したいと思いますけれども、海外の方はですね、この3つの地域ですね、モンゴル、カンボジア、フィリピンということですが、モンゴルは皆さんもね、すぐ分かると思うんですね。中国の北にありますから。カンボジアがちょっと難しいですね、インドシナ半島の先っちょのあたりですが、タイとベトナムに挟まれたところですね、長い内戦が続いて、ようやくこの国が落ち着いてですね、普通の市民生活が行えるようになってきたかなというぐらいのところですけれどもね、フィリピンは皆さんもよくご存知のところですけれども、これらの地域で宣教しておられます。それぞれの働き先生方をちょっと紹介したいと思いますが、モンゴルで宣教しておられるのは北村先生ご夫妻ですね、この北村先生はですね、東京大学の出身で、奥様は早稲田の出身ですけど、お二人ともですね、大学時代の時から海外宣教を志しておられます。語学の天才ですね、この写真はいかにも北村先生という感じで、もしかしたら24時間これで過ごしてるんじゃないかなと思うぐらいの人です。もうとにかく聖書が好き、言葉が好きという方でですね、モンゴルに行かれて随分になりますけれども、モンゴルの方々の助けも借りながらですがですね、一人で新約聖書を翻訳、完全に翻訳なさいました。そして今は旧約聖書の翻訳を続けておられます。とにかくもうモンゴルの人たちにこの聖書の言葉を伝えたいというその一心で、もうちょっとこの人から、この働きを取ったら何も残らないんじゃないかというぐらいの人たちなんですね。 本当に素晴らしい、働きをしておられます。で、まあ、今も言いましたけれども新約聖書の、まあ、随分以前にも翻訳をして出版されましたが、一度改訂を加えてですね、そして、出版をして、もう相当な数のですね、このモンゴル語の聖書が、出版されました。で、先生以外にもこのモンゴル語の聖書を翻訳した方があるんですけれども、先生のモンゴル語はですね、非常に分かりやすい。モンゴルの人たちのこの、公用語っていうんですかね、この普段使われるモンゴル語に近いということで、とても分かりやすい聖書として、好評だということです。旧約聖書の翻訳も今続けておられまして、今年はですね、列王記の上下を翻訳し、出版なさいました。また4月には出エジプト記を出版なさいました。まあ、全部終わってから出版するとなるとね、だいぶ先になりますので、こう訳しては出版しということを繰り返しておられるわけですが、現在民数記と申命記を翻訳中ですね。民数記と申命記をね、もうまあ、モンゴル語は私よく分かりませんけどね、翻訳するって考えただけでもゾッとしますけども、福音が伝えられるという働きの中で、もちろん日本もそうでしたけれども、その国の言葉に聖書を翻訳するというのがやはり何といっても一番大切なことなんですね。そのために世界中に派遣されている宣教師たち、まあ、そのためだけの団体もあるぐらいです。ウィークリフという団体は聖書翻訳だけをする団体ですけれども、その彼らの働きもあり、もちろん北村先生のような働きもあってですね、今聖書は1000以上の言葉に訳されているんですね。それだけ世界に国があるという、言葉があるということもすごい話ですけれども、北村先生はモンゴル語訳の聖書を今まさにこの完成に向けてですね、働いておられます。で、先生からいつも私の方にはメールでね、最近やっぱり E メールがあるので、世界中の宣教師の方からですね、瞬時にこの情報が来るんですね。大変ありがたいです。いつも経済的な支援をさせていただいておりますので、感謝の言葉とともに宣教報告をいただいておりますけれども、まあ、ホームページも作っていらっしゃいますが、その中に必ず祈祷課題をね、載せてくださってるんですけれども、一番最近のメールにはですね、ここに挙げているようなことにのために祈ってほしいというふうに書いてありました。先生方の健康と霊性、また安全のために祈ってほしいということです。まだまだ治安がとても悪い地域ですので、もう長いこと住んでいらっしゃいますけれども、それでもやはり身の危険を感じることは多いということです。それから、大気汚染が進んでいるそうなんですね。非常に空気が悪いそうです。ウランバートルですね、先生のおられるところです。それはちょっと行けばね、大草原が待ってますけども、先生のおられる首都ウランバートルというところはですね、非常に空気が悪くて、そこだけすごく都市化してるんですね。治安も悪いんですけれども、それでも冬は零下30度とか40度とかになるわけで、大変過酷なところにいらっしゃるわけですけれども、そして最近は原油とかね、穀物が値上がりしてますよね。もちろんその先進国ではでもそれは大きな影響を受けてますが、実は発展途上国はですね、先進国の何倍も大きなダメージを受けてるんですね。もともとの値段が貨幣価値もすごく低いですから、そういうもう世界的に大きな変化があるとですね、日本で 10% 20% 上がったって、こういう国でいくと5倍とか10倍とかなっちゃうんですね。ですから本当にいろんな意味で、経済的なことも含めてですね、支援が必要であるということを聞いております。また先生は今2人のモンゴルの方とともに聖書の翻訳をしていらっしゃるんですけれども、その2人のモンゴル人の協力者のために祈ってほしいということです。そして、日本の家族親族の守りと救いのために祈ってほしい。これはですね、やはり宣教師の方々にとってはね、本当に、心痛むことじゃないかと思うんですね。パウロも自分はユダヤ人でありながら異邦人の宣教をしなければならないということで、その
こう心ひさがれるような、ね、思いを手紙の中で述べておりますけれども、宣教師の方々にしてみればですね、自分が直接家族のためにところに行って福音を伝えたいけれども、神様が使わされているところに行かなければならないということで、いつもこの家族親族のためにはですね、心を痛めて祈ってらっしゃると思うんですね。そのために祈ってほしいということでありました。それぞれの先生方の働きのためには最後にまとめてお祈りをしたいと思いますが、まあ、以上がモンゴルの北村先生の働き、まあ、本当にこれは大雑把なものなんですが、続いてですね、このフィリピンの宣教師ですね、吉原先生ですが、彼は大学時代広島大学に来ておりましたので、この教会で、教会生活を通過しまして、まさか宣教師になるとは私も思いませんでしたけれども、こうやって見るとですね、あ、やっぱりフィリピンの宣教師になってよかったなという顔をしておりますね。なんとなくフィリピンの人の顔に、なっていくもんですね。不思議なもんですけれども、まあ、彼はですね、まだ小さいね、お嬢ちゃんと一緒に3人でフィリピンで働いておりますが、彼のおりますのはこの北ルソン島ですね。ルソン島北の方ですね。フィリピンの北の方のルソン島でもさらに北の方にバギオというところにおりますが、彼の働きはですね、その北の山地にある3つの開拓教会を支援しております。まあ、彼は直接教会を建てているということではなくて、そこの教会を回ってですね、教えたりお話をしたりし、またいろんなこう経済的なことも含めて、支援をしております。それからバギオにありますアジア太平洋神学校というですね、 APTS と通称呼ばれておりますけれども、そこで、教師をしております。まあ、彼は広島にも来て宣教報告をしてくれたので、皆さんも記憶にある方があると思いますけれども、彼はもともとですね、大阪大学の大学院まで出た人ですから、非常に、語学堪能なんですけれども、英語はもちろんのこと、現地の言葉も覚えてですね、神学校で、教えております。新約学、また宣教学を担当しているということでありました。それからですね、この彼はフィリピンで宣教ツアーをやってるんですね。もちろん教団の宣教部が、ツアーを作って送っていることもあれば、あるいは故教会からですね、ツアーを組んでフィリピンにこの宣教の勉強に来るということもあるそうです。まあ、うちから行ってもいいかなと思いますけどね。一番最初に私がお腹を壊しそうですが、彼はですね、この直接自分が伝道するということもありますけれども、その現地の人を育てたり、また日本人の宣教師を発掘したり育てたり、進学校で教えたりしてですね、そうやってこの宣教に携わる人たちを発掘したり育てたりする、そういうことに重荷を持って働いております。で、ちょっと写真を彼のブログに載っておりましたので、ちょっと非常に見づらいと思いますが、右側の上にあるのはですね、これすんごい日本で昔走ってたのはボンネットバスですね。まだフィリピンではこういうのが現役だそうですね。僕は子供の頃御嶽に最初に来たバスはこれだったんですけども、40年50年経つようなバスが走ってるんですね。で、目の前に川が流れております。これは川ではなくてですね、本来道だったところだそうですが、たまたま雨がバーッと降ってですね、そうすると谷にすぐ水が流れて、で、この川になっちゃうわけです。で、ちょっと見にくいかもしれません。川の中に一人男の人が入ってますけれども、彼はですね、川の中で石をこう拾って道を作ってるそうです。なんとか車が通れるように石を積んで、このトラックはこのトラックじゃ、このバスはこの川を渡ったそうです。行きますか？で、左の下にある写真はですね、これよりもうちょっとまともなバスに家族で乗っておられた時に、夜中だったそうですけれども、なんかガシャーンとのけ音がしてですね、バスが急停車したんだそうです。それで隣で見るとですね、奥さんが顔から血を流してですね、この顔を拭いていると。で、見たらですね、窓ガラスが割れててですね、拳台ぐらいの石が直撃したそうです。あんなところ走ってますから、しょっちゅうあるそうです。で、たまたまその時は奥さんはこのこめかみのあたりを1センチぐらい切ったぐらいで済んだそうですけれども、よくあるそうです。行きますか？どんどん行きたくない方になんか私誘導してるみたいですけれども、 で上の左の上はですね、この今彼が支援をしている北ルソン島の開拓教会のうちの一つですね、電気がありません、はい、ですから星空の礼拝ですね、全然その電気もガスもないような山の上の方のところに教会を作ってるんですね。でこちらはそのうちの教会の一つの牧師先生のためにみんなで祈ってるんですね、まあ、こういうところで宣教活動をしているわけです。彼の方からも祈祷課題が来ておりますけれども、実は今ですね、この吉原先生は日本国内の巡回報告をしております。宣教師の働きはもちろん現地で実際に宣教するということもあるんですけれども、その宣教を支援してくれる、まあ、教会、まあ、私の教会のところを巡回してですね、こう宣教報告して祈ってもらい、そしてまた経済的な支援をしてもらうということをもう 大切な働きなんですね。で5月から7月まで、今回残念ながらうちの教会は回りませんけれども、他の地域を回って宣教報告をしておりますので、その報告が祝福されるように祈ってほしいということでした。それから今から関わっておりますこの3つの開拓教会が祝福されるように、特に、一人でも多くの方に福音が届けられるように、またリーダーが育つようにということを祈ってほしいということでした。そしてやっぱり旅の安全ですね。ある時はバスで山の上まで行ったんだけれども、帰ろうと思ったらもう全く道がなくなってしまったので、歩いてですねまたこう降りてって、それで、また山登ってとか、そんなことがあって、それでも最近はなんかね、携帯電話つながるそうなんですよ。それで昔は結構、まあ来たら来た、来なければ来ないで済んだらしいんですけども、なまじ携帯電話があって、道路は整備されてないもんですから、時間に間に合わせなきゃいけないということでですね、えらい苦労したみたいなのが書いてありましたけれども、まあそういうことで彼らの旅の安全を守られるように、そして今お話しました彼が教えております APTS アジア太平洋神学校がさらに用いられるように、この APTS と学校はですね、まあ主にアメリカの教団、まあうちの教団のサポートで運営されている進学校ですけれども、アジアの貧しい地域からの進学生はみんなタダで受け入れるんですね。もう食費から授業料から全部タダで受け入れて、そこで教育をして、そしてそれぞれの地域に送り出すというですね、大変素晴らしい働きをしている進学校なんですね。その APTS をさらに用いられるように祈ってほしいということでした。で、宣教師の最後はですね、このカンボジアに、まあこれは本当にまだまだ、行ったばかりですけれどもね、レコード先生ご夫妻ですが、奥さんの佳代さんは実家が横川でね、時々まあこの教会にも来られたので、皆さんもご存知だと思いますけれども、彼らこの御嶽の教会がね、母教会だと言ってくれているんですが、カンボジアに行っております。カンボジアはですね、まだ宣教が許されてないんですね。だから宣教師として行くことはできないんです。そのために彼はですね、英語の教師という肩書きでカンボジアに入って、そして英語を教えながら福音を伝えようとしているわけですね。ちょうどこの日本に明治になってね、まあ、明治の前ですけれども、その黒船が来て、そしてブラウンだとかヘボンだとかね、そういう人たちが日本に来ましたね。でも最初はキリスト教の宣教を許されなかったから、彼は英語を教えながら福音を伝えたじゃないですか。全くあれと同じことをカンボジアでやってるんですね。ただカンボジアってところはもうフィリピンやモンゴルとは比べ物にならないぐらい、いろんなことが危険なところですから、衛生もそうですし、まだ地雷が山ほどね、田舎の方行ったら埋まってるそうですし、本当に何もまだ社会基盤がね、整備されていないところですから、この英語礼拝に来ている八田浩一君、中国電力の人ですけども、彼が何度もカンボジアに行って中国電力が支援をしてですね、この電線を張ってるそうです。まだそんな国ですね。まだ電気も別に十分に通ってないっていうようなところなんですけれども、そこに行って宣教をしております。で、彼のもうすでに英語の教室を始めていて、大学生とか政府の役人さんとかですね、中にはお坊さんも来ているということで喜んでおりました。本当は日本のね、宣教の初期の話とよく似てるなという感じですね。で、今宣教書籍ですね、 トラクトを含めてカンボジアの人たちに福音を伝える何か良い書物を作りたいということで準備をしているそうです。そしてお家を開放してですね、日本人の人に宣教しているんですね。カンボジアに在住の日本の商社の方とかですね、そういう人たち、またボランティアで来ている人たちがたくさんいるそうなんですけれども、彼らには割と自由に宣教ができるので、直接カンボジアの人に宣教するとすぐ捕まってしまうので、日本人に対してはそれができるということで、すでに宣教家庭集会で宣教しておられるということですね。この写真は右の上はですね、英語教室に来ている学生さんたちで、向こう側はですね、今家庭集会に来ている日本人の方々だそうです。でこちらはこの近所の方々で、いかにもカンボジアの方という感じのですね、方々であります。でダリュー先生、レコー先生ご夫妻からの祈祷課題はですね、まず英語の生徒たちに福音を伝えることができるように、その良い機会がね与えられるようにということだそうです。で、ここにも書いてありませんけど、彼はまだこのカンボジア語が十分にできませんので、その言葉のねまず習得も早く上手に、福音が語られるぐらいのレベルになりたいということもあります。それから家庭集会で、が祝福されるように、それから先生方の健康ですね。やっぱりしょっちゅう熱が出たりね、お腹を壊したりするそうです。衛生という面からするとですね、本当にまだまだのところですから大変だと思いますね。しかしそんな中でですね、なんとビッグニュースで佳代先生に赤ちゃんが与えられたということでね、たださすがにカンボジアでは産めないので、日本に広島に帰ってこられるそうですね。でも赤ちゃんとまたお母さんである甲斐先生の健康が守られるように祈ってほしいということでした。そして、何よりもカンボジアでの宣教がね自由に行われるように、そういう日が一日も早く来るようにということであります。そして経済的な必要が満たされるように祈ってほしいということでありました。以上がですね、この私たちが直接支援をしております宣教師の方々ですね。宣教師ということでありませんけれども、チャイルドスポンサーシップであるとか、あるいは、ガテマラのですね、宣教というか、この社会、福祉的な働きのための援助であるとかですね、フェルナンさんご夫妻を中心に行っております。そういう形の宣教もの働きもですね、手伝う意をさせていただいているわけです。で最後に国内の、教会の報告ですけれども、瀬戸内教会については皆さんもよくご存知なので今日はいたしませんが、松江の教会ですね、松江ゴスペルチャーチですが、さっきも言いましたが北川先生が来られて10年になるということですね。この写真はだいぶ古い写真で、まだ康生君が多分2歳とかそれぐらいだと思いますよね。今もう康生君小学校に3年生かなぐらいになって、おりますけれども、もう一人お子さんも有志君というですね、ものすごい本当に有志の子なんですけど、勇ましい子がおりますが、生田先生からですね、大変嬉しい報告がありました。先週の日曜日、6月1日にですね、洗礼式が行われたということですね。左の上の写真ですけど、奥に船が見えますね。ということは、ここは海なんですね。海で。実は私も松江の洗礼式3回行きましたけれども、3回とも海でね。大変美しい海が広がっております。そこで、今回はですね、島根大学のこの片岡さんという方ですけど、島根大学の教授をしておられる方で、女性の方ですけれども導かれて、救われたということでありました。でその時のこれは写真だそうですけれども、結構ね多くの方が来られてますが、なんと8カ国以上の方が礼拝に来られてるそうなんですよ。で一番端から2番目にちょっと横向いてる皆さんの方がちょっと分かりにくいと思いますが、 まあ、彼は片山博さんといってですね、大学時代この広島で過ごして今年信仰を持って、まあ、松江に帰った、まあ、彼がこの松江宣教の礎となった人ですけれども、あの中学校の教頭や校長をしておられてですね、まあ、そういうせいもあったか分かりませんが、なんか先生とかね、留学生とか多いそうです。で、やっぱり大学の関係の方とか多いので、まあ、そういうことでいろんな国の、日本、中国、韓国、台湾、アメリカ、イギリス、コンゴ、コートジボワールとかですね、なんかとにかく、ちょっと松江では非常になんか不思議な、まあ、うちの教会も人のこと言えないんですけど、ですね、まあ、広島であったらまだわかるけど、松江でね、これだけいろんな国の人が集まるっていうのは非常に珍しいそうで、まだそういうこともあって、まあ、行くたけ先生、長い間ね、やっぱりこの松江のなんていうか、こう閉鎖性とかね、こう暗さとかね、彼非常に明るい、姫路の出身で明るいところの出身ですからだったんで、ものすごくそれでこう苦労して戦ってきたんですけど、今こうしてみるとね、本当に明るいこう、ね、教会になってきてるなという感じがしますね。で、実は彼から手紙を皆さんに、まあ、いただいておりますので、それを紹介したいと思いますが、ハレルヤ、主の皆をあがめます。いつも私たちのためにお祈りと尊いサポートありがとうございます。松江での伝道も今年で10年目を迎えました。なかなか山陰の土地に馴染めず、失敗も数多くいたしましたが、主の慰めと導きの中で今日まで来ることができました。その背後にはいつも堀川先生をはじめ皆様方の忍耐強いお祈りと愛のサポートがあったことを覚えます。本当に感謝します。たびたび自分の無力さを覚え、限界を感じる中で、どれほど大きな支えになったか分かりません。信徒数ゼロから開拓伝道が始まりましたが、主の憐れみにより少しずつ人が導かれ、助け手が与えられ、救われる人々も起こされてきました。現在は教会堂がなく、ビルの一室を借りて礼拝を行っていますが、初めに借りていた小さな場所では人が入りきらなくなり、少しずつ大きな部屋に移らなければならなくなっています。決して多い人数ではありませんが、開拓当初の閑散とした礼拝を知る者としては何より大きな慰めです。まだまだ自立するには時間がかかりますが、ここまで成長させてくださった主にただ感謝せずにはいられません。ぜひ今後も私たちのために覚えてお祈りください。私たちも先生方のお働きと皆様の上に主の限りない祝福がありますよう、松江の地よりお祈りさせていただきますということですね。彼らの本当に地道な、また、くじけないその働きが確実にね、実を結んでいるなということでありまして、本当に感謝です。まあ、祈祷課題ということで、祈ってほしいということですけれども、この奥さんのゆか先生ですね、3番目の赤ちゃんが与えられたんですけれども、残念ながら流産なさいましてね、そのことでこう体調を崩されて、まあ、今だいぶお元気になられたようですけれども、まあ、仕事も保育士をずっとしておられましたけれども、お辞めになったということです。早くお元気になられるように祈りましょう。それからですね、この街道が与えられるようにということでね、まあ、瀬戸内教会が先に街道をあんな形で手に入れてしまったので、多分生竹先生ちょっとプレッシャーになってるんじゃないかと思うんですが、まあ、一方でね、まあ、励ましにもなると思うんですね。神様がやっぱり与えてくださるものだということを確信したんじゃないかと思うんですが、2012年には街道が与えるやるようにというですね、このビジョンを持っております。そのために祈りましょう。また松江の人々のが救われるように、そして今回洗礼を受けた片岡さんが成長するように、そして、まあ、経済的な必要ですね、彼らはずっと働きながら伝道しております。生田君 もうフルタイムで働いて、ゆか先生もずっと働いてこられたんですね。ぜひ彼らがもうこの宣教一本でね、いけるように、私はそのために祈っておりますので、皆さんも共に祈っていただきたいと思います。 まあ、以上がですね、まあ、あとこれと瀬戸内協会ということで、まあ、5つの先生方、またその働きのために、経済的な支援を含めて私たちの協会は支援をさせていただいているというかね、その働きに、こうして本当に、魅力ながら関わらせていただいているということ、本当に感謝ですね。どうか、後でまた祈りますけどもね、それぞれの先生方のために、働きのために、これからも覚えて祈っていただきたいと思います。最後に御言葉をお読みして終わりたいと思うんですけれども、ルカによる福音書の4章42節から44節です。朝になるとイエスは人里離れたところへ出て行かれた。群衆はイエスを探し回ってそのそばまで来ると、自分たちから離れて行かないようにとしきりに人めた。しかしイエスは言われた。他の町にも神の国の福音を告げ知らせなければならない。私はそのために使わされたのだ。そしてユダヤの諸街道に行って宣教された。イエス様の宣教の、その姿、そのちょっとした、エピソードですけれども、イエス様が、朝になると人だと離れたところへ出て行かれた。でイエス様がおられないということで、おられなくなったということで、みんなが探し回ってですね、イエス様は一人でお祈りをしておられるところに、来て、そして、この町にいてほしいと、これからもいてほしいとこう頼んだところなんですね。しかしイエス様は、私は他の町にも神の国の福音を知らせなければいけないんだと言って、出て行かれたという話なんですけれども、ここにはですね、この福音宣教ということについての大切な真理が読み取れると思うんです。まず福音というものは、やはり人によって伝えられるということですね。この人々がイエス様にここにいてほしいと頼んだ、それはなぜかというと、やはり彼の存在がとてもその人々にとってはですね、必要であったということです。もちろん病気を治したり、悪い霊に疲れている人を解放したり、いろいろな困難にある人を助けたりですね。でもイエス様がそこにおられるということで、人々は助かったんですね。その人々の必要に応えたわけです。だからこそ、人々はその言葉に耳を傾け、そして、イエス様にそこにいてほしかったんですね。で福音というものは、単にその情報伝達じゃないんですね。ただその聖書が配られる、またトラクターが配られるということで、福音が伝わるんであるならばですね、わざわざあんな危ないところに行く必要ないわけですね。今はもういろんな手段があるわけですから、上空からトラクトマークとかですね、インターネットだとかなんかいろいろ方法があるわけですけれども、それでは決して福音が伝わらないんですね。そこに行かなければならない。なぜかというと、そこに行って、その人たちの必要に応えていく。それは、愛の犠牲を通してですね、彼らがその場所で表していく、その奉仕を通して福音がこの人から人に伝えられていくわけですね。単にそのイエス様こうでしたとか十字架こうでしたとかっていうことが伝えられれば福音が伝えられるわけではないんですね。だからそこにいてほしいと人々が思えるような人になって初めて福音が伝わるわけです。またそれでもですね、このイエス様は他の町に行かなければならないと言われましたね。これももちろんそういうことなんですね。自分が行ってその町に行かなければ福音は伝わらないんだ。神の福音はこういうもんだからと言って書いて渡してもですね、伝わらないんだ。だからここにやはり福音というものは人によって伝えられるものなんだということがわかります。そして行ったところには必ずその福音を必要とする人がいるんですね。こんなフィリピンの山奥であろうとカンボジアであろうと、もう世界中の至るところで誰が必要としているかわからないんですね。いつ必要としているかということはわからないんです。だけれどもそこに行かなければ伝わらないし、行けば必ずそこに福音を必要とする人がいるんですね。 だから私は行かなければならないとイエス・キリスト自身が言われたんです。これ待っててもダメなんですね。扉を大きく開けて、さあいらっしゃいと、私はここにおりますから、いつでも福音を分けてあげますよと言ってもですね、誰もそこには来ないんです。行かなければならないんですね。神の子である方が人の姿をとって、短い間ですけれども、この地上を歩まれた。その理由は、私たちが福音を伝えていくということは、単に言葉を伝えていく、情報を伝えていくということではなくて、困っている人たち、必要としている人たちのところに行かなければならないんだということを示すためだと思うんです。だから私たちもこの福音を伝えるということは、私たちを必要とする人のところに行って、そして必要とする人にならなきゃならないんですね。あなたにここにいてもらいたいと思うことが福音宣教です。これが一番大切なことですね。そしてそのために使わされたのだとイエス・キリストはおっしゃいました。そのために使わされたんだと。使わされたという意識が大切ですね。たまたまそこにいるんじゃなくて、自分は使わされたんだと。使命を与えられて、ここに来ているんだと。皆さんお一人お一人、誰一人として、ただ偶然そこにいるという人はおりません。皆さんには神様が使命を与えておられます。そしてそこに使わされているんです。なんで私はこんなところにいるんだ、こんな家族のところにいるんだとか、こんな場所にいるんだとかですね、そんなことは決して思わないでください。あなたには、あなたにしかできない使命が与えられているんです。そしてそこで、いてほしい人にならなければならないんですね。いてほしい人になろうと。宣教はそういうものだと思います。あなたにいてほしい。そう思われるということが、本当に福音が与えられるということです。あなたにはいてほしくないという、ね、なのに、なんか、一生懸命キリスト教の話ばかりするとかっていうことになるとですね、まあ、絶対伝わらないですね。むしろ、あなたにいてほしいと思われれば、あなたが持っているものは何か、向こうから尋ねてくると思うんです。あなたがなぜ、そのような人なのか、聞いてくると思うんです。その与えられている使命を覚えて、それぞれの場所においていてほしい人になろうではありませんか。また話を戻しますけれども、今紹介したような宣教師の方々のために捧げ、これからも捧げ祈っていきましょう。また私たちの家族、友人、地域の人々のために、私たち一人一人も宣教師ですからね。使わされているところは違います。まあ、石は降ってきませんし、地雷はありませんし、食中毒もほとんどありませんけれども、でもですね、様々な迫害はあると思うんですね。障害もあるはずなんです。困難もありますよ。それ違うだけですからね。質が違うだけで、いや、もしかしたら日本の方がもっとよっぽど難しいかもしれません。よっぽど日本の方が実は多くの困難を持っていると思うんです。だからそれを乗り越えていくためには、もっともっと私たちは祈る必要があると思うんですね。私たちの家族、友人、地域の人々のために祈りましょう。また広島のため、日本のために祈りましょう。そうして、私たちのそれぞれの働きがですね、ただただこう点で働いてるんじゃないんですね。私たちはネットワークで働いてるんです。祈りのネットワークの中で支えられてるんです。目には見えませんけれども、神の教会というですね、大きなネットワークでお互いに支え合いながら、それぞれの働きを与えられた使命に従って進めていくときに、そこで実がなるんですね。誰一人孤独な戦いをしている人はいませんから、安心してください。モンゴルで、フィリピンで、カンボジアで、皆さんのために彼らも祈っています。私たちも彼らのために祈りましょう。瀬戸内で、また、松江で一生懸命働きながら宣教していますけれども、また彼らも私のために祈ってくれています。こういう祈りのネットワークが教会の素晴らしいところですね。ではお祈りしたいと思います。今申し上げました宣教師の方々、また地域の国内の 教会のためにしばらくお祈りをしたいと思いますので、皆さんもどうぞ心を合わせてください。恵み深い天の父なる神様、今日は私たちの教会が本当に微力ながらお手伝いをさせていただいております宣教師の方々、また国内の伝道所の報告をいたしました。本当に大きな困難を乗り越えながら、それでも決してくじけることなく、それぞれの地で宣教を続けている、その報告を聞くことができて感謝をいたします。また私たちも励まされました。まずモンゴルの北村先生たちのために祈ります。本当にこのために人生をかけてモンゴルに骨をうずめる覚悟で聖書の翻訳を続けておられます。また福音宣教を続けておられます北村先生ご夫妻でありますが、主よ、どうぞその働きをさらに豊かに祝福してください。旧約聖書を今巻ずつ翻訳をしております。すべて訳しきるまではと、本当にその熱意は素晴らしいものであります。どうぞ神様が先生方のこの翻訳の働きを祝福し、一日も早く聖書全巻モンゴル語に翻訳して、モンゴルの人たちにこの彼らの母国語で神の御言葉が届けられますように、また共に働いておられますモンゴルのお二人の協力者の方々の上にも神様の助けが、また祝福が豊かにありますように、また先生方のご家族ご親族、日本におられる方々のために祈ります。先生方もどれほど直接福音を彼らに伝えたいと願っておられることでしょうが、それは叶いません。先生もどうぞその思いをあなたが汲み取って、彼らの上に福音が伝えられ、また救われるように先生もどうぞ働いてください。また常に経済的な困難を抱えておりますが、また危険との隣り合わせの働きです。神様が必要を満たし、また危険をから守ってくださるようにお願いをいたします。またフィリピンで宣教しております吉原先生ご一家のことを覚えております。産地での3つの開拓伝道の働き、神様がどうぞ豊かに祝福してください。特にそれぞれの場所で救われる方がさらに多く起こされるように、またそこで働くワーカーの方、また伝道師や牧師の方々が起こされますように、そして先生が教えております神学校での働きをも祝福してください。先生を通してアジアの地域の方々がさらに多く訓練を受けて、それぞれの地域での宣教に旅立っていくことができますように、また危険な地域での伝道でありますので、特に彼らの旅の安全を守ってください。また小さなお嬢ちゃんもおりますが、神様がどうぞお守りくださいますように。そして本当に先生の働きを通して多くの方が訓練され育てられ、さらに大きな宣教の実を実らせていくことができるように、また今は日本での巡回をしておりますけれども、その巡回活動もあなたが祝福して、さらに多くの方々からの支援をいただくことができますようにお願いいたします。またカンボジアに使わされましたレコード先生ご夫妻をどうぞあなたが覚えてください。特にカヨ先生にの上に神様が祝福を与えてくださり、赤ちゃんが与えられたことを感謝いたします。どうぞまた無事に日本に帰ってくることができるように、そして元気な赤ちゃんを産むことができますように守ってください。またダリル先生の始めております英語教室を祝福し、そこに集っております方々に福音を伝えることができるように、また彼らが信仰を持って救われますようにお願いいたします。またこの地域での宣教の自由が一日も早く与えられますようにお願いをいたします。本当に今彼らは物質的な必要だけではなく、霊的な必要を強く持っているということでありますので、どうぞ大胆に福音宣教をすることができるその日が一日も早く参りますように。また 先生の家庭で行われております日本の人たちに対する伝道活動もどうぞ祝福してください。カンボジアに滞在している間に福音を聞き信仰を持つことができるという本当に不思議な働きですけれども、神様がその働きを祝福してくださいますようにお願いいたします。また国内の2つの伝道書をどうぞ覚えてください。松江のゴスペルチャーチ、生田先生が使わされて10年目を迎えました。本当に多くの困難を覚えながら、また挫折を乗り越えて今日まであなたが生田先生またそのご一家を励まして用いてくださっていることを感謝をいたします。確かにあなたがこの教会を祝福していてくださり、確実に救われる方が起こされ、また教会に集う方が一人また一人と送られてまいりまして、本当に今多い時には30人以上の方が集う礼拝となったということを聞いて本当に感謝をいたします。神様がこの地に、松江の地に教会を建てるというその働きを始められました。主ご自身がこの働きを完成させてくださいますから感謝をいたします。2012年には街道が与えられるようにと願っております。神様、どうぞこのビジョンをあなたが成し遂げてください。私たちもともどもにあなたの偉大な御業を褒めたたえる時が参りますように。またどうぞ、与えられた赤ちゃんを失いましたゆか先生の心と体の健康をあなたが回復してください。どうぞあなたからの慰め励ましが豊かでありますように。また与えられております二人の息子さんたちの上にもあなたの守りと祝福がありますように。またどうぞ経済的な必要をあなたが満たしてくださって、一日も早く仕事から解放されて牧会伝道に集中することができますように助けください。また瀬戸内伝道所のように感謝をいたします。瀬戸内キリスト教会、本当にあなたが祝福してくださいました。街道が与えられ、また内先生ご夫妻が使わされましたことを感謝をいたします。しかし神様、選挙はこれからでありますから、この伝道所を通してこの教会を通して特に阿賀の方々、広の方々、呉の方々が一人でも多くあなたの福音を知り聞きまた信じ救われますようにお願いいたします。また私たちのこの小さな教会もこうして様々な形での宣教の働きに携わらせていただいていることを感謝をいたします。私たちの小さな捧げ物であり祈りですけれども、神様が本当に一つの大きなネットワークにしてくださって、共に主の神の国の発展のために働けていることを感謝をいたします。これからもさらに多くの方々、宣教師の方々、また地域の国内の伝道師の方々を応援し、本当に共に応援し合ってこの神の国を発展させていくことができますように。また私たち一人一人も宣教師であります。その家庭に、職場に、地域に使わされております。使命が与えられております。どうぞそこになくてはならない人として、いてほしい人になって、本当にあなたの福音を言葉ではなく行いを通し、存在を通してイエス様がそうされたように伝えていくものとならせてください。人々は今本当に救いを必要としています。物質的には豊かになりましたが、霊的には本当に飢え渇いて枯渇しきっております。神様、どうぞその必要を私たちが霊の目を持って見ることができるように、そして彼らの必要に応えていくことができるように用いてください。こうしてともどもに宣教のことを考え、また祈ることができたことを感謝し、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。